新しい年の最初の主の日を迎えました。年という単位の時の節目としての始まりであります。時のことを日常的に考えることは稀であるかと思います。この節目の時にあたり、自分に与えられている時、世界の時、過去、現在、未来の時、もろもろを含めて時を考える機会をここに与えられていると思います。時というものはいつの間にかあって、いつまでもあるものをなのでしょうか。聖書は世界が光あれとの御言葉から始まったと記して始まっております。そして天地創造の御業が7日間という時の周期サイクルをもって表されています。そしてその周期がより大きな一月、そしてさらにもう大きい、もっと大きな一巡り、一年という周期になり、そのいくつもの周期が繰り返し繰り返し、時の集積としての歴史になってきていると言えるのではないでしょうか。その歴史には始めがあり終わりがあると教えられています。光あれという言葉で始まったこの地上世界もやがて終わりの時が来る。それは主イエスキリストの再臨による終末をもって訪れる終わりであります。時は神様とは関係なく存在して、始まりもなく終わりもなく流れているものではないんだと聖書はもちろん言うわけです。時というものも神がお作りになったもの、神のご支配のもとにあるもの、神こそがこの世界を作られるときに時の始めを与え、そしてこの世界を裁くときに時の終わりを与えられる。その有限な時の中、有限なものとして生かされながら、私どもは永遠を思う心を与えられているのだとコヘレトの書に記されております。その永遠とはどこまでも続く時としての永遠ではなく、時そのものから解かれた世界として考えることができます。そしてその永遠は神の身元にあると示されるのであります。その永遠へと、御言葉は、また聖書の復活の主イエスは、私たちを導いておられる。救いというものは、十字架の許し、贖罪というものと、復活にある常しえの命をもって、その永遠の神の身元に迎え入れられることであります。そこを目指して新しい一巡りを歩み出すのがこの礼拝であると考えます。改めて時というものを考えますときに、私どもは長い人生を歩んだ者も、まだ若き者も、 それなりにその時の持つ残酷さを味わい知らされていると思います。しかしそんな個人個人の経験に基づく情緒的な感性や感覚とは少し離れて、時の運行について暦という一つのこの枠を区切っていくシステムがいくつも作られているわけです。世界中に数多くの暦があります。現代でもイスラムの世界にはイスラムの暦がありますし、私ども同じキリスト教でも、例えばロシア正教やギリシャ正教などではユリウス暦と言われる少し古い、暦を今なお使っております。今私たちが使っているいわゆる西暦と言われるのはグレゴリウス暦と言われるものがさらにこう整えられてきているものでありますけれども、日本の私どもの日本の場合、戦争が終わるところまでは日本では後期という暦を使っていたことは聞き覚えている方も多いでありましょう。後期とは、天皇の後という字に紀元節の期ですね。後期は、神武天皇が最初に即位した紀元前660年を元年として数えられる暦でありました。もうこれは戦後のものにとったらそれこそピンとこない暦ですけど、おそらく戦中派の方々、戦前のもうそれこそ90代になるでしょうかの方々にとったら、後期何年っていうのを、それこそ尋常小学校とかですね、女学校あたりで聞かされていたのではないかと思います。戦後はなお私どもの日本では、西暦を標準として用いると同時に、いわゆる和暦と言われる、言語を用いた暦も使って併用しているわけです。改めて西暦というものはキリスト誕生を起源、始まりとするものとして、原点とするものとして、主に英語圏で、AD、A.D. ですね、アルファベットの A と D で表記いたしたりします。これはラテン語のアンノドミニの頭文字を取ったものであります。ドミニっていうのは、主ということです。実は私のつけている時計は、私の父がボリビアでの働きを終えて日本に帰ってくるときに、クーデターが起こりまして、お金を持ってかれちゃう可能性があるということで、手元のお金を現金から何か物に変えようという、まあ、慌てた知恵でしょう。そこで、そのラパスという首都の町のですね、この、お高い時計を購入したわけです。で、まあ幸いそのクーデターは大したことなくてですね、他のものを取られることなく済んだんですけども、以来その、まあ大事にしてきたこの時計を見るとですね、今日は、DOM って書いてあるわけです。ドミニーなんですね。まあこれはスペイン語なんですけれども、まあ、ラテン語が元になって、まあ、スペイン語やイタリア語なんかが主に近いんですね。まあ、ドイツ語フランス語になるともう変わっちゃうんですけれども、ドミニ、これは主ということです。そしてアンノというのは年に、主の年にという意味がアンノドミニという言葉なんです。で、この主の年に AD と表記されるいわゆる今の西暦グレゴリウス暦と後に言われる暦はですね、実はいつできたか、6世紀のローマの神学者ディオニシウスという人が、時の教皇 ヨハネス一世から復活祭、イースターの暦を新しく改定し直しなさいと言われて作ったものでありました。ご存知のようにイースターというのは移動祝日です。クリスマスは一応12月25日と教会会議でこう日にちを固めましたから、もうその実際12月25日であるかどうかは関係なく12月25日としますと教会会議で決めたんです。でイースターはですね、移動祝日として決めた。で聖書の時代は太陰暦と太陽暦を両方使ってましたから、お月様の運行と太陽の運行を掛け合わせるわけです。そうしますと春分の日から後の最初の満月になった後の最初の日曜日を迎えるのがイースターになるわけです。そうなりますと春分の日の後の満月が早く来るか遅く来るかによって、イースターが早まったり遅くなったりする移動祝日になるわけです。じゃあ何年のイースターは、3月何日なんだ、4月何日なんだってことが動くから、年ごとのイースターをずらーっと表にしろというわけです。で、それを教皇様がですね、この神学者のディオニシウスという人に命じたわけです。で実は、当時のローマは、どういう暦を使っていたかというと、ディオクレティアヌス紀元と言われる暦が使われています。もうカタカナがいっぱい出てきてごちゃごちゃになるかもしれませんが、ディオクレティアヌス紀元と言われる暦を使っていた。ディオクレティアヌスというのは3世紀末まで遡るローマの皇帝でした。ローマ帝国の皇帝でした。3世紀末から4世紀にかけて、実はローマ帝国は繁栄していく中で一方でどんどんこう腐敗していきました。道徳的にも社会的にもこう乱れて腐敗すると同時に、実はキリスト教徒がすごい勢いで増えていくんです。ですからある意味ではこう両極に分かれていく社会的な状況が起こっていたと思われるんです。でキリスト教徒たちはそういう腐敗に対してもちろんノーなわけですから、清い正しい生活をしようとする人たちがある意味では一定数増えてくるわけです。でそれに対して、非常にこう堕落した生活、自分の肉欲をひたすら追い求めていく生活がこう当たり前にこう追求せられていく部分も広がっていく。でローマという巨大な帝国の中でそういう、おそらくこういう二極化がこう進む中でですね、教皇様がその、命ずるわけですけども、このディオクリティアヌスというその3世紀末のその時代の皇帝はですね、まあある意味では真面目な皇帝だったと私は思うんですが、この腐敗した帝国を何とかしたいと思ったんです。そしてあまりにも巨大化したローマ帝国を四分割したんです。四分割してそれぞれの分割した帝国の知事にあたるようなものを置くわけですが、彼らには何かを決定する権限はほとんど与えられませんでした。もっぱらこのディオクレティアヌスという皇帝に全部最終的には伺いを立てて、そしてOK が出ないと進まないという、いわば専制国家、独裁国家に実はしたわけです。でそれは独裁者になりたいというよりも、この広大なローマ帝国でしかも腐敗が進んでいき、一方でキリスト教徒が何かじわじわと増えてきているこの、3世紀から4世紀にかけての状況の中で何とかしなくちゃいけないって言って、この4分割して、そしてこの専制君主制へとこう転換していくわけですね。そんな中で皇帝礼拝を強要するわけです。自分のその支配をより強固にしていくために、 自分の支配するローマ帝国内での皇帝礼拝というのは、それこそアウグスティヌスの時代まで遡ってずっと実はやってるんですけれども、ディオクレティアヌスはそれを強力に要求したわけです。それに対してじわじわっと広がってきているキリスト教徒たちは、その皇帝礼拝に対してノーだったわけです。拒絶する。よってディオクレティアヌスはこのキリスト教徒たちを徹底的に弾圧しました。その弾圧は凄まじいもので、キリスト教の弾圧の歴史の、迫害の歴史の中でも最も激しいと言われる一つだと言ってよいでしょう。殉教者列伝という本に、実は日本語でも翻訳されている本になっているんですけども、その殉教者となっていく人たちがどんな様でですね、その迫害に遭っていくかということがもう生々しく記されています。それはそれは凄まじいものであります。私たちはどちらかというとクォ・ヴァディスなどの昔の映画でですね、悪名名高きネロ皇帝がキリスト教徒たちをコロッセウムの競技場でですね、ライオンに食わせただとか火あぶりにしただとかいうのがイメージとしてありますけど、実はこのディオクリティアヌスが一番ひどかった。で、ローマのコロッセウムのですね、中にたくさんの観衆を、ローマ市民を集めて、そこに捕まえたキリスト教たちを全部柱にくくりつけて、下に薪を置いてですね、火あぶりにするわけです。そうすると、巨大な競技場、コロッセウムがですね、まるで炉のようになって、燃えるわけです。そしてその、焼かれるキリスト教徒たちの煙が、このまるで煙突から吹き出るように、こう湧き上がり、ローマ市中に広がった。そんな凄まじいことをやった皇帝なんです。ディオクリティアヌスって。でもそれで彼はなんとか帝国を、この巨大な帝国を治めようとしたんだと。少し彼に同情的に見ればそう言っても良いんです。しかし、それは3世紀から4世紀のまだキリスト教が公認される前ですから。ね。で、コンスタンティヌスという皇帝によって公認されてから、今、このローマの神学者ディオニシウスが一生懸命この新しい暦を作ろうとした6世紀ですから、まあ3世紀末、4、5で6世紀、約200年余り、300年弱経っているわけです。でもうキリスト教国として、キリスト教世界として新しいローマ帝国ができているわけです。そういう中で時の教皇ヨハネス1世はですね、キリスト教の最も激しい迫害者のである、ディオクレティアヌスの名前を冠する暦を使うことを疎んだんです。嫌がったんです。そこで、このローマの神学者、ディオニシウスに新しい暦を作れと、求めたわけであったわけです。で、一応その、ディオクレティアヌスがですね、6世紀になんとかそれをまとめるんですけれども、これが本当にこう定着していくにはそう簡単ではありませんでした。それから約100年、200年までは経たないんですけど、100年ぐらい経ってですね、やっとです。731年にイングランド、もうローマから遠く離れたイングランドですね。イングランド、今のイギリスので、ベネディクト会の修道士ベーダーベネラミスという人が、もう今日はいっぱいカタカナの名前が出てこんがらがると思いますが、イングランドの修道士がですね、イングランド教会史という歴史書をまとめたんです。私どもも50年史をまとめたり、あるいは何十年史ってまとめますでしょ。イングランド教会史っていうのをそのベネディクト会の修道士がまとめたんです。その時に何年に何があった、何年に何があったっていうことの年を、このグレゴリウス暦と後に言われる、アンノドミニと言われる、この暦でまとめたんですね。それがある意味では一つの大きなこう始まりになって、そこからバーッと教会に広がっていくようになったと言われています。ですから教会、当時のヨーロッパのキリスト教会で、このアンノドミニと言われるこの起源、暦がですね、一般的に使われるようになるのは10世紀になってからなんですね。そのぐらい時間を要したものでもありました。 まあその発展の途上で、実はキリストの誕生はこの紀元元年0年ではないと。よく調べていくと、ヘロデ大王が死んだのは紀元前4年だってことがほぼ間違いなく確定していくわけです。調べていくと。で、ローマ帝国で人口調査をした記録を調べていく、言ってもやっぱりですね、紀元元年に、その人口調査が行われているということは、見つけられないわけです。で、考えられるのは紀元前4年から紀元前6年にかけての、おそらくそのぐらいの間であろうと。イエス様がお生まれになったのは多分その辺だろうというのが学問的にだんだん分かってくるわけです。しかし、そのズレを、4年から6年のズレをもう了解した上で、もう今更それを動かすことはしないんです。動かそうとしても4年なのか5年なのか6年なのか、まだ確定できませんから、もういいと。このズレはズレとした上で、ずっとこの、アンノドミニと言われるキリスト紀元を使い続けてきているわけです。それがいわゆる西暦として、私ども日本にも、入ってきて、今私どもも使うわけです。懐かしい2000年のミレニウムの時に大騒ぎしたではありませんか。パソコンがですね、2000年に00になっちゃうから、パソコンが1900年代と2000年代を判別できなくなってしまって混乱すると言って大騒ぎになりましたよね。ミレニウムと言われた2000年、西暦を使っているからこそのものであるわけです。そこからですね、毎年主の年安のドミニとして一年一年こう加えられてきているわけです。時の始めとしての救い主の誕生到来から、時の終わりとしての終末の時に向かってこうカウントが進んでいる。逆に言うと、向こうから言えば、終末の時からカウントダウンが始まっていると言っても、実は言えるのです。さて、この主の年2025年、今私どもはロマ書の御言葉によって、この一年という新しい一巡りの歩みを歩み出して参りたく願います。大変短い御言葉であります。忍耐と慰めの源である神が、あなた方にキリストイエスに倣って互いに同じ思いを抱かせ、心を合わせ、声を揃えて、私たちの主イエスキリストの神であり、父である方を、讃えさせてくださるように。短いと言いながら長い文章です。これ実は一つの文章なんです。コンマで切られていて、ピリオドで終わる長い文章ですけど、端的に申せば神を褒め讃えるようにとこう押し出される言葉なんです。で、心を合わせ声を揃えてとありますけれども、それは例えば実際に今日も私も賛美歌を一緒に歌うときに声を合わせるわけです。それから祈るときに最後のアーメンをやはり声を合わせて、心を合わせてアーメンって祈るわけです。あるいは信仰告白、この後使徒信条、日本キリスト教団信仰告白を告白しますが、信仰告白もみんなで声を合わせ、心を合わせて告白する。そういうこの実際のこの礼拝の中でそれがなされていることを私どもはすぐイメージできると思います。褒めたたえるのは、私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるとあるわけです。このやや長い言い回しには、私どもの救いのために御子イエスを救い主としてこの地上にお使わしくださった父なる神様を褒めたたえ、そしてそれは御子イエスキリストによる救いの御業を褒めたたえることになるのです。神様っていうといろんなことで言えるんです。この世界を作ってくださった神様って言ったっていいんですね。あるいはこの終末の方に向かってこの世を作り裁かれる神様って言ったっていいんです。でもここではですね、御子イエスキリストを救い主として使わせてくださった父なる神なんです。そこにはやはり 御子イエスによる救いの御業というものが中心に置かれている。心を合わせ、声を合わせと言われています。修法の裏に文語訳聖書をいつも載せてますけど、文語を見ていただくと、実は元のギリシャ語が見事に直訳されていて、心を一つにし、口を一つにしてって訳されています。口を一つにするって。面白いですね。それを、意訳して、声を合わせてに訳し直してるんです。でも元の言葉は、口を一つにしてなんです。面白いです。そして、心を合わせ、声を揃えて、もちろんそれでいいんですけど、ただしですね、それは決して当たり前にできることではありません。忍耐と慰めの神が、キリストイエスによって同じ思いを与えてくださってのことである。と、前半に言われております。つまり、神を褒めたたえることは、自力ではできないということであります。教会といえども、自力でそれぞれが勝手に神を褒めたたえようとすれば、結果はバラバラになるばかりで、神を褒めたたえるという最高の目的のための行為のはずが、教会を崩壊へと向かわせていくという、まことに皮肉な結果に陥るのであります。まあこれ具体的に言い始めたらもう生々しい話になるので、皆さんの経験値の中で受け止めていただきたいところでありますが、今日の冒頭に神様のことを忍耐と慰めの神と言われています。私の不信仰さと愚かさと弱さとに対してずっと忍耐して悔い改めて神に立ち返るのを待っていてくださる神様、そしてその罪に傷つき自力ではやはり悔い改めることもできない私どもを憐れんで、聖霊によって私どもを導き、心の目を開き、耳を開き、十字架をあがせ、ついに自分自身を悟らせ、悔い改めを与えてくださる。そして崩れれる者に、十字架の月に許しを与えて、慰め、励ましてくださる神様です。その神様が、ただキリストイエスによって皆が同じ思いを抱くことを与えてくださって、初めて皆が一つの口で神を称えることができるようになるというんです。イエスキリストによってというのを新教訳聖書ではイエスキリストに習ってと訳しています。これも間違いではありません。シエスが十字架で成し遂げられた救いの御業があって、そしてそれは招かれているすべての者にとって模範となるわけです。復活のシエスが生きて働き、御言葉と祈りと思って、すなわちこの礼拝を通して深い人格的な交わりを与えてくださって、ついに私どもに一つの同じ思いを与えてくださるというのです。復活の主イエスによって同じ思いを与えられると記されています。別な言い方をするならば、聖霊の助けによって悔い改めへと導かれ、許しの宣言を聞かせていただくと言える。そこから真に砕かれた魂により、謙遜な一致をもって美しいハーモニーが天に歌い上げられることになるわけです。最後にもう一度だけ、心を合わせ声を揃えてに帰りますが、その謙遜なる一致は、カルトがするようにまるで金太郎飴をこう切っていくように、誰にも同じ言葉しか出てこないような、そういう思想統一をするような一致ではもちろんありません。心を合わせるためには、声を揃えるためには、お互いに聞き合わなければならないわけです。お互いの心を汲み取ろうとしなければ、そんな心を合わせるなんてできないわけです。自分とは違うものをみんな持ってるわけです。その違うものに対して心を向けていくわけです。ああ、今この人はこういう中で、こういう喜びを持って、こういう悲しみや試練の中で耐えながら、 ああこうやってるんだって思いやるわけです。一生懸命心を配るわけです。そういう中で心を合わせるということが起こります。お互いのことをどれだけ分かっているんだなんて確かめることなんかできるわけないではありませんか。私のことをどれだけ分かってくれているのなんて、女開けてみて分かるわけないわけです。信じるしかないんですよ。あ、この人は私のことを思いやってくれている、私の心を考えてくれている、だからそれを信頼するわけです。その信頼の中で心を合わせるということが起こるわけです。全部分かんなくたっていいではありませんか。分かるなんて無理ですよ。でも分かんなくたっていい。それでも互いのことを思いやりながら心を合わせていく。歌うときだってそうではありませんか。賛美歌を歌うときだって一人だけガーッと歌うわけにいかないわけです。周りの人たちの声を聞きながら、オルガンの音色を聞きながらですね、自分の声もそこに合わせていくわけです。この合わせることが起こるわけです。そこに一人一人が個性を持って固有な賜物を持ったこの賛美の声がこう上がっていくわけです。それはまるでオーケストラのようです。いろんな楽器がいろんな音色を持って、そしてそれをもうまるでこう精霊がコンダクター指揮者のようにですね、こうそれをこうまとめながらですね、こう天に向かってこの賛美の讃えの歌をですね歌い上げていくようなものであります。そういうこの褒めたたえていくことをなすようにと言われて、この一巡り歩み始めていこうとしているわけです。聖書も御言葉で聞きました通り、この礼拝から送り出されて礼拝に帰ってくるというサイクルの中に、私たちはこの褒めたたえるという、ことをですね、この今日のロマ書の御言葉からしっかりと心に刻んで、主の年2025年の歩みへと、一巡りへと踏み出していきたいと願います。